兵庫ひろみ作、やるぞ餅つき。昨年末、私はコロナ禍の餅つきをどうすべきかと頭を悩ませていた。群馬県の実家でそれを行うことは、一年を締めくくる大切な行事であった。私が小学生の頃の餅つきは、親戚が集まり助け合う交流の場であった。そのにぎやかさがなんだか嬉しくて、心が弾んだものだ。白い息を吐きながらの早朝、枯葉が舞う庭で火を焚き、もち米を蒸す。木製の杵と臼で若く元気な父が餅をつき、母がその横で手合わせをする。杵を上げた瞬間、水で湿らせた手で素早く臼の中の餅の形を整えるのだ。手伝いに来ていた叔父の一人が、息の合った二人を見ながら、さすが、兄さんたちは相性がいいんだな、と言うと、みんなが一斉に笑う。何臼もつくうち、その熱気が空気を温め、寒さを忘れさせる。一番初めに出来上がったもので鏡餅を作る。まず直径20センチほどの丸餅の台に、一回り小さい餅を重ねる。次に小ぶりなみかんを乗せて完成である。各家庭用を女たちが手早く丸めなければならない。最後はお昼用のあん餅作りだ。熱々の餅をちぎるのは至難の業である。手のひらを赤くしながら手際の良い母が担当した。おばたちの真似をしながら生地を伸ばし、あんを詰める。まるで粘土遊びのようだった。自分で作った不出来なもんは全部自分で食べてもらうよ。私を見ていた母の大きな一声。ゆっくりと丁寧にしなければと身を引き締めた。すべてが終わり、温かいお茶とそれぞれの好みに舌鼓を打つ。ちぎった小さな餅に大根おろしと醤油を混ぜれば絶品である。もちろん幼かった私はきなこ餅が一番だった。時は流れ、三人の私の娘は家庭を持った。暮れには母のところに集合する。いつの頃からか自動餅つき機のお世話になり、腕の見せ所を失った婿殿たちは子守を任され、広い庭を走り回っている。たくさんの子供のはしゃぐ声が澄んだ空気の中に響き渡っていた。娘たちは熱々の餅に困り果て、餅切り機を購入。便利になったものだ。すべてが変わっていく中で、90歳を過ぎた母だけが私たちの様子を眺めながら、自分で作った不出来なもんは全部自分で食べてもらうよ、と昔と同じ言葉を言った。みんなが慌てて丁寧にあん餅を作り出す。昔の私がそうしたように。悩んだ末に迎えた元旦、床の間や神棚にパックに入った鏡餅が置かれ、体裁は整えられていた。だがお雑煮の味も今一つに思えた。高齢の母を気遣い、いつもの行事を断念したことに悔いはないが、寂しさが残る。みんなが集まり笑顔でする共同作業。他愛もない話をしながら餅を食べる幸せな時間。そんな大切な時を取り戻したいと願わずにはいられない。今年こそは、やるぞ、餅つき。
それでは2作目のエッセイをお届けします。
小野博子作、お雑煮。郷里は香川県。お雑煮はあん入り丸餅の白味噌仕立てである。餅は焼かずに煮る。 白餅のお雑煮も食べるが、あん餅はお決まりである。かつお節やいりこで取っただしと、甘めの白味噌の柔らかな味が混ざり、しっかりときねでついた餅の弾力と、続いて出てくるこしあんのさっぱりとした甘さが、あんばいよく合わさっておいしい。お雑煮に入れる具材は家庭ごとに異なるが、我が家では姑から教わった通り、すべて円満にということで、大根と京人参を薄く丸く切って入れる。同郷の私たち夫婦にとって、子供の頃から慣れ親しんださぬきの味である。新年のお雑煮用の餅や白味噌は、毎年実家から送ってもらっていたが、今年は手配できず、自宅近くのマーケットで買って間に合わせた。やはり餅の粘りやコシも弱く、白味噌の風味も違っていて、残念な気持ちになった。と言っても、あん餅のお雑煮が初めから好きだったわけではない。子供の頃は元日の朝、母から、お雑煮のお餅は？と聞かれると、家族は口々に、あん餅や白餅の数を答えるのに、私はいつも、白いの二つ、だった。あん餅は焼いておやつにしていた。そんな私が大学で下宿生活を経験すると、ふるさとを意識するようになったせいか、実家で迎える新年のあん餅のお雑煮がおいしいと感じ始めた。友人からは、香川県のお雑煮は変わってるんだって？とか、味噌汁の中に大福が入ってるの？とか言われたが、まあ食べてみて、絶品だよ、と勧めるようにさえなっていった。そして今や欠かすことのできない新年の味である。お正月を迎える町の空気が変わってきたのは、20年くらい前からだろうか。大型スーパーや商店などが年末年始も営業を続けるようになると、新年のための買い物をしなくてよくなった。おせち料理も豪華なものから庶民的なものまで、デパートやスーパーで簡単に手に入る。仕事を持つ身にはありがたいが、なんだか割り切れない。便利になるとはいえ、お正月が、出来合いのおせち料理とともにやってくるようで、素直に喜べない。華美になったり大げさになったりすることは決していいとは思わないが、年の改まる時間の流れを、もう少し丁寧に過ごし、我が家のおせち料理で新年を迎える心を大事にしたい。さぬきのお雑煮の味も娘たちに伝えていきたい。今年のお雑煮の味が変わっていなければ、改めて新年を考えるということもなかった。人生には無駄なことはないと、妙に納得した。まあ、私も昔を振り返り、そんなことを考える年代になったということなのだろう。
いかがでしたか？聞いていただいてね。なんか2つ、両方ともお餅に関わるお話ですね。特にお正月のネタの中でもお餅、1つ目は餅つきですね。やっぱり去年は餅つき、いろんなことでね悩みましたよね。安全でやらなきゃいけない、でもそこに家族の愛情とか結束力とかがあって、しかもそこにお母さんの思い出があって、この兵庫さんのお宅のなんか歴史みたいなのが見えてきて、で最後に今年はもうやるぞ餅つきって、やっぱりこれがすごく力強くて、でエッセイの大切なのは最後の切れなんですね。落ちと言いますかね、切れと言いますか、ストンとこうやっぱ短いものってなんか余韻で終わるのも方法なんですけど、やっぱりストンと落ちて、もっと今年はこういうふうにしようっていう、なんか将来未来が光が差すようにまとめたというこの筆の力がすごかったなと思います。さてもう一つお雑煮、こちらの方小野弘子さんのお雑煮、これもですね、さぬきの伝統的な郷土のお雑煮というんですけど、食べたことがない人でもこれ絶対に美味しいだろうなっ ていう共通した気持ちっていうのが持てて、しかしその中にこう人生ってこうやってきた、なんか手をかけても無駄なことはない、でそういうことを改めて考えるのがエッセイにこうまとめてみる、これがまあ私が最初に言ったいい意味での企み、こうやって企んでみるといいよということがエッセイには全て表現できる書き方、表現法だと思います。はい、いかがでしたでしょうか。